はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
キュッパミです。
イエーイ。はい、ということで第163夜の今回ですけれども、
はい、
もう2人久しぶりに集いましたね。
そうですね。あ、うん、そういえばね、揃ったのまたちょっと久しぶり。
前回はね、チュパミさんが、はい、あのお仕事の都合で京都の方に行ってましたけれども、はい、どうでした京都。
あ、今来ましたけど。
何ですか？
お土産忘れました、すいません。
えおい
今確かにそういうのその話題なんかなかったけど。
いや、気がつきました。今気がつきました。すみません。
まあ、でももう2週間も前ですから。
確かにそうですね。う
ん、いやー、でもまあ、鴨川綺麗でしたよ。
あ、そうですか。いや、はい、そもそも住んでてん。
おや、
あなた京都に何年住んでましたっけ？
あ、私10年住んでましたね。
ふるさとじゃないですか。ほぼふるさと。
あ、10年か。
なんか変わってました？
なんかボードゲームしに行きました京都で。
あ、京都じゃないんですけど、
うん、
大阪でバリバリボードゲーム
に。おー、バリバリ。
はい。
どこに？
DDT さん。
あ、DDT。DDT のどこですか？
ボドラボ DDT ですね。
なるほど、チムさんのところですね。
そうです、そうです。
うん。
あと、スノーの酒場。
お、行ったことない。スノーの酒場というと、確か新大阪駅から。
徒歩、まあ、5分ぐらいの。
確かか、それ。
ええ。徒歩、まあ5分。
まあ5分。
イカさんに連れてっていただいたんですけど、
うん、
イカさんというね、あの、うん、
はい、ボードゲームポッドキャストのイカとリノリのイカがわしラジオ。
おじどうも。
パーソナリティイカさんですね。
そうです、あの、そう、イカさんについてもらったんで、うん、気がついたらついてたんです
けど、ね、あ、ね、時間のことはね、よかった
です。まあ、そんなね、チュパミさんの最近の出来事ありましたけど、カオリンさんは最近どうです？なんかありました？
ない。
いやいや、そう、
え、ないよ、そんな、ないですよ、そんな。
毎日どうやって暮らしてるんですか、カオリンさん？
毎日、うん、寝て起きて会社行って、寝て起きて会社行ってでも終わりですよ。
え、いや違いますよね、本来はね。寝て起きて、
はい、
会社行って、お酒飲んで、帰ってきてすぐ寝るでしょ？
うん。
だから最近よく、あの、カオリンさんに言われるんですけど、会社の飲み会やから行かれへんようになったみたいな。
ほんとね。
会社の飲み会ってそんな強制力あります？
それがある、あ、強制力っていうか。
鼻ほじりながらにやめて。
違う。
なんで鼻ほじりながら。
いいですか？そういうことをこの目で見えないことで言うと。
いや、なんか私嘘ついた。
嘘ついてるでしょ。
ほじりましたよ。
ね、中嘘ついてるでしょ。
天中ってどういうことだ
よ。ほじったか落ちてないかでどういう
こと。ほんで、ないなに、まあ、とりあえず話
そう
と。
そうそうそう。
脇に、脇に置いといて。
ついてた、気づいてた、私。
ね、なんですか。
いや、だから、うん、強制力があるっていうか、うん、私、行かなきゃいけないとこにいるんですよ。大体その、あの、うん、会場を用意したりするの、はい、私なんですよ。
あ、感じてき
たんですか。そうそうそう、そうなんです、そうなんです。上司から言われて、その場所をセッティングしたりとかするの、私なんですよ。
うん、
私、行かないとならないんですよね。
もう何その昭和みたいな。
いや、なんかね、体育会系なんですよ、うちの会社。
あなた新米じゃないでしょ？
新米じゃないけど、でも新米の口ですから。
口。
ほら、体育会系の会社ってそうじゃない？いつまでもその年功序列がもうすごくて。
わー、あります
ね。初めて10年くらい経って、そこから解除されるみたいな。新米中の新米ですから。
しかもなんか、あの、自分のポジションに後輩とかがいたら落ち着けられる、
うん。そうなんですよ、そう。私今直属の後輩いないんで、結局、今の仕事もずっとやってるんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、やだね。
いや、やだねって言ったら、じゃあ、途中で上がったりするんですか？
しません。
え？
結局。
じゃあ、お酒は我慢したりするんですか？
しません。
あれ？代行、代行で？
代行で。うん。
いや、じゃあ飲んどれ。楽しんどるやん。
いや、だって行ったらさ、飲まなきゃって思うじゃないですか。
あ、おごり？
もちろんですよ。
誰？え、
会社ですよ。
え？
え？
当たり前じゃないですか。
なんかやっぱ聞けば聞くほど昭和臭するな。
ね、
なんだそれ。
当たり前じゃないですか。
当たり前ですよね。
会社、自分が
今のご時世。
変わらないですよ、そんな。
私ね、本当ですよ、怒ってもらえる。だから私の約束破ってまで、その飲みに行って、無料で飲んだお酒で、ムガーって帰るわけでしょ。
すいません、もみさんって言って、ムガーって。
うん、
ねえ、
ほんとそら、むくれるよ。
そりゃ、
なるよ。太るよ、そりゃ。
そう思った。
そりゃ、平日の夜21時から飲んでたら、そりゃあかんわ。
本当ですよね。
こう、こうだこみが見たら、ビビりますよ。
あかんあかん。
若いですね。
はい、気をつけてください。まあ今後はね。
でも本当そうですよ。
そんな無理して飲んだら、体にきますからね。
そう、本当そうですよ。リスナーの方にもきっといるでしょう。あれ、なんか、最近きついなっていうこと。
まああるでしょうね。
きっとね。
そう
ですね。いや、そこを痛感してる私もでございますよ。
はい、というね。まあ私自身最近の報告なんですけれども、はい、先週の土曜日、日曜日にですね、40時間耐久ボードゲーム会を、まあ月1。まあいつもやってるんですが、最近ちょっと参加人数がな、少なくなってきたなって、ちょっとね。
まあ りなんか
思ってたんですよ。まあ、なんでかって言ったらやっぱり参加者の女性がまあ結婚しちゃったりとか、引っ越しちゃったりとか、ね、そういうのでちょっと減ってきてて、
まあ、女性が多い回ですもんね。
事情的にね、しょうがない。
そう、でもそれでもまあ10人から14人ぐらいはね、毎度来てくれてたんですけど、なんと今回は28人も来て。
え、
すごい。
すごかったですよ。
ここに。
ここに。
すごい。入りましたね。
自宅のボードゲーム会に28人。
え、ここって12畳ぐらいのスペースですよね。
いやー、キッツキツでしたね。
すごい。箱足りなくないですか。
まあ、とはいえ、常にずっと28人いたわけじゃない
ですか。あ、入れ替わり。
まあ、入れ替わりもね、あって、いやー、嬉しかった。もうなんかその日のね、やっぱあれですね、あの、光あるところに虫集まるって言うじゃないですか。
はいはい。
なんかみんなで遊んでたら電話かかってきて、はい、私たちも今から行くねみたいな。
おお。
しかも彼氏連れて行くねとか。
おやおや。
そういうのバンバン集まった結果ですけど、ボードゲーム初体験の方がなんと10名も。
すごいですね。
すごい。
今回
それはすごいですね。
そう。でみんな楽しんでましたね。
よかったですね。
いやー、やっててこんだけ嬉しいことはなかったですよ。でさらにですよ、その参加者の中にですね、
はい、
今回特別にねバベルの小熊工房さん、
はい、
それからねマトリンゴのノスゲームさん。
おお、
そして操られ人形館の常地夫妻。
おお、
あとディアシュピールのねクロスレビューでもおなじみの次男マンがですね、
おお、すごいですね、
遊びに来てくださって、
おお、
いやー
集まりましたね
と思って喜んでいた矢先ですよ。
ほう、
もうすごい悲しいこと、やっぱあれですよね、いいことあると悪いことがあるってね、私いつもね心配になっちゃうんですよ。
あ、
人間って幸せに常に満たされていると、ね、いつか不幸が来るんじゃないかって怯えるらしいんですけど、私常に怯えてて、そのボードゲーム会、案の定
なんかあったんですか。
いやもう私のあのクランクっていうねボードゲームを、
はいはい、
次男くんがもうブワーって
え
ブワーって
踏み潰したんですよ。
私その瞬間見てたんですけど、
はい、
初めてですよね、そういうことがあったのって。あんな盛大に踏んだことありました。
いやー初めてですね、
多分ボーって
ブホワ
びっくりしましたね、まあ、一切下見てないの。まあ確かにその時ちょっと床でやってたんですよね。
そうそうそうそう、
ちょっと卓が あまりにもちょっとちっちゃかったから、ね、うん、ちょっと床でやろうってね、はい、まあカーペット引いてますし、やってたらもうねズボって落としたらもう後ろ向いたらもうぺちゃんこになった。私のクランクのボックスが
よもやまさかの
松任谷由実かかりましたよ脳内で。いやー。
あー、でも分かりました。多分あれですよ。もみさん、家にボードゲームが増えてきてるから、
うん、
よかれと思って圧縮してくれたんじゃないですか。
マジかよ。
圧縮。
よかれと思って。
次男マンが。
そう。
いや、私がジグソーだったら足切り落としまし
ょう。お前は。
本当に落としちゃうんですね。
お前は。
自分だけがその
箱を。
まあでもね、まだ、不幸中の栽培だったのは、そのクランクは、
はい、
このクロスレビューのために私が似顔絵描いて、館長さんに渡した、したね、そう、はい、似顔絵描いて渡した、報酬でいただいたものだったんで、自分が苦労して買ったものじゃなかったですよ。
え、そういう問題なんですね。
はい。
あ、じゃあ著作権料だよってことで。
やっぱそうです
よ。次男マンの似顔絵描いた報酬のクランクが次男マンの足によって踏みにじられたわけですよ。
それはプラマイゼロ。プラマイゼロ。不幸なこと
なんで、そこまでショックじゃなかった。うん、って言ったけど、まあ、そこまだショックじゃなかったんですよね。うん、まあ、あれでもし飲酒とかぶっ潰してたら、本当あれでしたけど、
もう
エッセンまで行って買ってきたものを、やられたら
今頃足はない次男マンの。
ただやっぱその後気まずいんですよね。いやいいよいいよって私も口で言いながら、あ、まあ、悲しい顔してるし、で向こうもあーごめんねって軽く謝りながら、
あ、なりますよね、あーあー
あ
るあるある、
あーもみさん、はい、ボードゲーム大事にしてるのにみたいな、
うん、お互いの気持ちも
分かるからね、
まあ、こうやってひびが入っていくっていうね。皆さんも気をつけましょう。はい、
そうですね。
足元でボードゲームをするなんてね、家だとねできますけどね。
そうですね。
あんまりこう周りに散らかしておかないようにして。
うん、はい、箱だけはね上にね。
あ、そうですね。
置いておいて、
うん、思いましたね。
うん、
というね。
あのモミさんね、寝っ転がってやるからね、いけないと思いますよ。
なんでですか。うん、
いや、またいでたからね、あの時ね。
ああ。
モミさんのお尻をまたぐために。
うん、あ、そうですね。なんかモミさんのお尻かクランクか迷った
。そう、迷ったあげく、やはり踏んではいけない。モミさんのお尻は踏んではいけないって結
局。お尻踏めよ、じゃあ。
お尻踏めと。
お尻踏めよ。アナルもほじれよじゃん。
やめろ。
やめなさい。
このラジオは18禁ラジオです。
あ、そうですか。まあそんな28名も集まりましたんでね。まあその代償がそういうことだったということで、はい。うん、今後もね。
でも良かったことの方がよっぽど多いじゃないですか。
楽しかったんで。
うん。
うん、また来てほしいですね。
はい。
次男マンにはね。
その28人のお客がまた枝を連れてやってきますよ。
やったぜ。
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 はい、という感じで、はい、最近の出来事をいろいろ話しましたけれども、
はい、はい、じゃあ、あれ言いましょうか。
何あれって。
え、ニュースゼロ。
ニュースゼロ？
うん、ニュースゼロですか？
そうです、ニュースゼロです。あの黄緑のロゴのニュースゼロです。
うん、
ゼロー。
ゼロ
ー。ゼロに、うん、ボードゲーム特集として、桐谷美玲さんが出てたの知ってます？
いや、出ましたね。
出てましたよね。うん、あそこにね、
うん、
私出たんです。
うん、
私出てたんです。
なんすか、自分のこと桐谷美玲だと思って。
違います。
実は桐谷。
気持ち悪い。
いや
出たって何ですか。
なんか、あの、現場での様子もロケで入ってたみたいで。
あ、そうですね。
ええ。
うん。
それで、あの、私が、ディアスピールスペースで遊んでたところを、
うん、
思いっきりすっぱ抜かれてて。
スパーン！
びっくりしましたね。
ちびっくりじゃ
ない。え、ちっちゃく。
いや、画面半分以上ですよ。
ほぼチパミさん。
でっかく映してくれてね、もう太ってね。
めっちゃ部長の。
いや、びっくりしましたよ。自分こんなに太ってるんやって、ちょっとすごい引きました。
テレビちょっと膨張して見えるから。
いや、しかもあの、桐谷美玲さんの後に私なんで、
確かにそうだった。
とか思って。
いや、すごいですよ。
すごいですね。
辛い。
羨ましいじゃないですか。人によって羨ましい。
そうですよ。
桐谷美玲と共演できたわけですか。
共演じゃないですからね。
でも使われたってことはやっぱりね、プロデューサーなり、うん、まあ、ディレクションしてる人なりが、あ、ここ使おうって思ったビジュアルだったわけでしょ。
いいだったんですよ、
いい感じ。素人
そんだけ笑顔だったんでしょ。楽しそうだったんでしょうね。
ああ、そいつは良かったですね。
うん、そいつは
リアルタイムで見てたんですけど、めちゃめちゃびっくりしました。
リアルタイムで見てた。
リアルタイムで見てた。でも見てるんですよ。で、あの、ボードゲームが話題ですみたいになって、うん、すごいと思って、シャンすごいって、まあ、誰か知ってる人が映るかな、うーんって、うわーって知ってるところじゃなかったみたいな。即ラインですよ。
しかもね、あれ、カオリンさんと待ち合わせしてて、あの、出会う20分前ぐらいですよ。
すごい
な。あー、間に合えばね。
間に合えば私も映してもらえたかな。
そうですよね。
いやー、もうデブ2人ってなったこと
ですね。やめなさい、やめなさい。
そんなことはどうだっていいんだ。どうだっていいんだよ。これはボードゲームを紹介する番組なんだよ。
あ、そうでしたね。
そうだ。
ね、
というわけで、
はい、いつも忘れがち。
はい、もう強行しますが、
はい、
はい、今回紹介するボードゲーム、こちらでございます。ワトソン&ホームズ。
ホームズ。
イエ
ーイ。なんか閉まらないですね。
もう一回いきます。
もう一回いきますか。
ワトソン&ホームズ。
ホームズ。ダメじゃないですか。結局ダメ。
本職販売です
か。ちょっと古き良き感
じ。はい、このワトソン&ホームズですけれども、もう早速ですね、チュパミさんの方にいつものをね、お願いしたいなと思います。
はい、はい、どうぞ。ワトソン&ホームズは、プレイ人数が2から7人、対象年齢が12歳以上、プレイ時間が45分から75分となっております。
はい、ありがとうございます。はい、はい、このワトソン&ホームズ、これお二人遊ばれました？
遊びました。
遊びましたよね、一緒に遊びましたからね。はい、いやー楽しかったなー。
遊びましたよ。
なんて充実した時間だったんでしょう。
楽しかった。
うん。まあ、このワトソン&ホームズというね、タイトルからわかるように、はい、当然この作品の元になっているのはそう、シャーロック・ホームズですよね。はい。
シャーロック・ホームズ、
ね、知ってます？チパミさん、シャーロック・ホームズ。
知ってますよ。
もうよかったですね。
小説版はね、私あんまり合わなかったんですけど、やっぱ海外テイストなんで。
挑んだことあるんですね。うん、私実は読んだことないんですけど、まあ、シャーロック・ホームズといえば、歴史小説家であるコナン・ドイルは原作の世界的有名な推理小説シリーズですよね。
うん、
で、書かれたのが、1800年末期から1900年初頭まで。まあ、当然、著者のね、コナン・ドイルさんはもうすでに亡くなっていますが、うん、なんと、ワトソンの失われたファイルが新たに発見されましたと。ね。
なんと、
これまで日の目を見ることのなかった13の事件、この事件の謎を解くのは君だということで、まあ、このゲーム、あの、ボードゲームブログで有名なひだりさんがですね、
はい、
去年にプッシュしていた作品で、私もその記事を見てからもずっとどこかで遊べないかなって気になってたんですよね。で、その待ちに待ったゲームが今回日本語版として登場したのが今目の前にあるこれでございますよ。
はい、
ね、で、期待通りの面白さでしたね。
面白いね。
ていうか期待以上でした。てなわけで、どんなゲームか、まあ、簡単にルールの説明をさせていただきますけれども、はい、 まあ、あれよくよく考えたらですよ、
はい、
なんかもう私今はって気づいたんですけど、はい、ルールの説明って昔チュパミさんがやってましたよね。
え？
でよくフェードで消えてましたよね。
消えてましたね。
ちょっと今回チュパミさん言えます？遊びましたよね。
遊びましたよ。
うん、
2回遊びました。
おお、2回も、
はい、すごい。
おお、じゃあちょっと挑んでみましょう。どんなゲームですか？
はい、こちら、ワトソン&ホームズですけども、まず推理をするゲームですね。
はい、
はい。で、まあ、皆さんは、ワトソンくんの、
うん、
ワトソンくんと友達？
友達？
友達よかったでしたっけ？
いやいやいや、シャーロック・ホームズの話は言ってんのよ。ワトソンくんの友達扱いな、私たちは。
あれ違いましたっけ？
いや、もういいよ。なんじゃそれ。
面白いですね。
これをガチで言ってるから怖いよな。
そうなんですよね。
本気だもん。
とにかくいいところ。
そうして、
もういい、もう大丈夫です。もう大丈夫です。はい、もうこのゲームはですね、プレイヤーは見習い探偵となって、ホームズとワトソンの奇跡をたどって、事件の解決を目指します、
うん。
で、ゲームには13個の事件ファイルが同封されているんですけれども、これら表紙にはですね、星マークで難易度が分かるようになっているんですね、
うん。
そうやってどの事件に挑むかを決めたら、次はそのファイルの裏表紙に、書き記されているプロローグ、ね、事件発生のあらましですよ。
うん、
これを口に出してみんなに聞こえるように読み上げます、
うん。
で、事件はどうやって解決していくかというと、
はい、
この事件ファイルに対応した場所カードっていうのがこういう風に並びます、うん。まあ、例えばファイル1、荒らされた貨物車であれば12枚の場所カードっていうのが卓に並ぶんですね、
うん。
で、それを各プレイヤーが選んで読んでいくだけ。もう大まかにルールで言うともう本当それだけですよね、
うん。そうですね。目で見て、
うん、
で、それに、大事なことが書いてあったらメモをしていくっていう。う
ん、ああ、そう。メモして OK なんですね。
そうですね。
この
ゲーム。
で、これだけのルールだとタイムストーリーズなどと同じようにシナリオを追っていくタイプのゲームのようですけれども、
うん、
実はこのワトソン&ホームズでは競り要素があるんですね。
うん。
うん、選んだ場所カード、要はそのカードの上に自分のキャラクターをポンと置くんですけれども、そこに時計回りで他のプレイヤーが私もそこ読みたいわっていう風に来た場合はですね、うん、手元の馬車チップを支払って、
うん、
多く支払った方のプレイヤーだけがこのカードを読めるようになってるんですね。
うん、競り要素ですね。
うん、でもう片方はまた別の場所に行かないといけないと。
うん、
うん、そしてそのカードにはですね、文章が書かれています。
うん、
ですね、
絵とかはない。
図とか絵とかなく、
うんうん、
まあ、ひたすら文章が書かれてるんですが、ホームズとワトソン君がその場所に訪れた時のことのあらましが載っています、
うん。
で、ここに書かれている内容を必死でメモして、
うん、
で、それをもとに推理していくんですが、まあ、あくまでその繰り返しですね。
はい、
言っては読み、言っては読み、
うん。
で、毎ラウンド1枚ずつ読んでいって、事件ファイルの表紙にある質問、ね、まあ、3つとか4つ質問が書かれてるんですけど、うん、その答えが分かったら、そのまたメモ用紙に明確にしたためて、
うん、
ベイカー街221B の場所カードに行くと。
事務所ですよね。
うん。事務所。事務所じゃないです。
え、家？
実際にあるんですから、ここ。
はい。
下宿してるんですよ。
あ、下宿でしたっけ？
そうです。下宿先なんですね、ここはね、
うん。
で、ホームズが住んでいるとされる場所に答え合わせに行くんですね。で、そのカードの裏に事件の答えが書いてあるので、うん、そのプレイヤーだけが見て、うん、完全に合致していれば、そのプレイヤーの勝ち。もし間違っちゃった場合は、脱落してしまうという具合です。
うん。
うん、
はい。まあ、ルールとしてはもうほぼほぼ以上な感じで、うん、まあ、結構シンプル。ね、なんか戦闘があるとか、なんかそれぞれヒットポイントがあるから戦ってとかいうのもないし、
うん、
あと他の、例えばこう謎解きゲームみたいに、なんかこうクロスワードがあったとか、そういうものではないので、
うん、
まあ、小説を読み進めていくかのように遊ぶんですよね。
うん、そうですね。
推理をすると、
えー。
っていうところで、まあ、なぜ面白いのかっていうのに早々に入っていきたいんですけれども、
うん、
まあ、このゲームの面白さとしてはですね、やっぱりこのシャーロック・ホームズを元とした世界観とシナリオの完成度の高さですよね。まあ、実際チュパミさんも私も、まあ、シャーロック・ホームズでそこまで詳しくなくて、うん、なんだけどこの世界にこうどんどん、
そうですね、なんか、まあ、あんまりネタバレもあれなんですけど、
うん、
この中の謎っていうのとか、
うん、
その世界観とかがちゃんとその時代の小物とか、
そう、
その風習とか
出てきますよね、
うん、
でこう推理小説でよくある独特の言い回しとか、 か背景描写がふんだんに盛り込まれてるんで、こうまるでホームズとワトソンに自分が同行しているかのような、まあ共に推理をしているかのように、不思議なリアリティを感じ取って物語に引き込まれていくんですよ。この没入感が楽しいし、私すごい新鮮に感じたんですよね。こうタイムストーリーズを遊んだ時も痛切に感じたんですけど、まああっちはまあもっとなんていうんですか、ゲーム感があるじゃないですか。ね、その体力があったりとかっていうのも当然あるんで、
ありますよね。
けどこっちはもうそういったゲーム感をかなりオミットされてるんで、より入りやすいんですよね。あとですね、まあ面白い点としてはガチの推理ゲームとしてのバランス、ここどうかな、お二人どうでした、推理ゲームとして。
推理ゲームとしてですか、
はい、
いやもうね、隣でもみさんがもうなんかおちゃらけてるのが聞こえるのがイライラするぐらいめっちゃハマりました、
どういうこと。
だから今考えてるのにもうおちゃらけんじゃねえって思うぐらいの、
おちゃらけてないよ、
真剣度でしたね。
私おちゃらけてたわけじゃなくて、あ、なるほどとか、あ、よしよしよし、分かったぞっていうのをリアクション取ってたんですよ。このゲーム結構こう落ち着いた雰囲気になっていくよ、プレイしているとね。
そうですね、
やっぱ没入するとよりその、例えば殺人事件とか、いろんな事件が発生している中でいるんで、みんな喋らなくなっているんですよね。
そうですね、黙りがちにはなりますよね。
もうみんなで目を戻りますね、
で、それはあまりにもちょっとこう寂しいなっていうところで、なんかこうみんなでワイワイしたいから、なるほどなとか言ってるのに、隣からうるせえっつって、チュパミちゃんが喋るなっつって、ゾーンって盛り上げようと思って
盛り上がってます、盛り上がってます、大丈夫です。
何気にその発言が若干焦らせるんですよね。
そう、あ、そうなんですよね。
これやってまだ私1回しかやってないんですけど、必死にメモを取るじゃないですか。でメモを取ってると、まあ、自分は自分のその得た情報でも手一杯なわけですよ。で周りはもう黙ってメモを取ってるから、何知ってるか何を見たか、その自分が見てないカード見てるから、分かんない、絶対情報分かんないのに、モルさんが、あ、分かったとか言うと、え、今どこ行ったっけめっちゃ気になってきちゃって、
ほら盛り上がってきてるよ。
それは結構ありましたね、焦るっていうね。
そうですね、
まあでもうるさいって言われまし
たね。うるさいって叱られて、
まあそもそもね、そのチュパミさんが推理に没頭するぐらい、まあ、バランスがあると、まあ、これって私驚いたんですけど、パズルゲームではないんですよね。まあ、何が言いたいかというと、全てのこのカードに書かれている文章を読めば、おのずと答えが分かってくるわけじゃないんですよ。そこが面白いなと思うんですけど、書かれている文脈から推理をしていくと、表現の仕方から、あ、それを表してるんだな、こういうことを言いたいんだなっていうのを読み取らなきゃいけないんですね。っていう風に、まあ、そう聞くとちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、ところがこのゲームバランスがいいんですよ。
決して読み解けないレベルではない
んですよね。ではないんですよね。で、コナン・ドイルの作品を知らなくても当然遊べますし、推理が苦手な人でも、まあ、星一つの、まあ、ファイルから始めれば、まあ、徐々にその癖というか、まあ、事件の紐の解き方が身につくようになっているんですね。
そうですね。
もうそれがね、もう心躍るというか、最初読み始めた時、うわー、もうこれ全然わからん、なんか登場人物いっぱい出てきたし、これは大変だ、これクリアできないなと思うんですけど、徐々に分かっていくこの感覚、早く次を読みたいっていう気持ちですよね。そして早くホームズ先生に答え合わせしたいと、トントンしたいと、 221B の塔叩きたいなと、っていう気持ちで時間あっという間に過ぎますよね。
過ぎますね。
そうですね、
で最初は分かんないんですよ本当に、あの、え、これえってなるのに、急に途中でその自分の中で合致する手って出てくるじゃないですか、うわー、そうかーみたいなとこからの、はあ、みたいな、早くいつも次々ってなりますよね。
けど1ラウンドにつき当然1枚しか
選べない。1枚しか選べないから、もどかしくて。
そうですよね。しかもなんかその、読んだところが重要そうだった場合って、その警察トークンを置いて邪魔ができるんですよね、これね。
いいですね。じゃあ次の面白い点について話したいところでもあるんですけれども、このゲーム、協力ゲームではなくて、勝利者を決めるゲームであるという点。まあ、タイムストーリーズなんかでは協力してクリアするゲームでしたよね、当然。で、そっちでは、互いに持っている情報とか、アイテムっていうものを共有することで困難に立ち向かった。 でもこちらではですね、勝者というものが存在する、うん、ということはね、情報戦となるし、当然メカニクスとして各プレイヤーが持っている情報に差ができるようになっているんですよ、
うん、
で言うとさっき言ったように、その警察トークンという他のプレイヤーがそのカードを読めなくする要素があるんですね、
うん
うん、このトークンを置かれてしまったカードは他のプレイヤーは解除アイテムがないと読めなくなっちゃうよと。でもそこに置くということはですよ、逆に言えばすごく重要なことが書いてあるということの印にもなるわけですよ、
う
ん、
そうですよね。まあブラフじゃない限りは重要なことは他の人に
ここ見られちゃうと先に謎解かれちゃうかもしれないというところで、この要素がまた生きてくるんですね。そしてどのカードから見ていくかっていうのも非常に重要なんですね。もう一気にこうオープンになってるんですよ、
うん、
全ての場所カードが、
うんうんうん、
なので、あ、じゃあもう最初から全然関係ないところも行けるし、当然その事件が発生した場所からも行けると、
事件現場ね、
これがねミソなんですけど、うん、本当に小説を断片的に見ていくようなゲームなんで、
うん、
こっちから見ちゃうと全然意味わかんないけど、
うん、
あれこっちから見ると、あ、こういう風に紐解けるようになってるなっていう、それを自分なりに探していくんですね。ところがまたね、ちぱみさんね、ミスリードがまたあったりして、
はい、あのやっぱりあのセリをやっちゃうと、
うん、
自分の馬車チップってなくなっていくじゃん。
そうそうそう、プレイヤーはね各、まあ10個ずつ、まあ、馬車チップを最初に持っているんですけど、それどんどんセリで使っちゃうとね、いけなくなっちゃいますからね、
う
ん、
そうですね、
うん、
なのでなんか他の人と被らないように移動しようって思って移動してたら、
うん、
事件現場最後になっちゃったんですよ。
ちぱみさん
事件の現場検証。
そう言えば。
ラストに。そう、ラストに、まあ、死体チェックとか。
はい、そら、謎は深まるばかりでしょう、
ね。
そんなこと、金田一とかコナンで起こり得ない
です
か、
ね、そうですね。
事件現場
は、後回し。隣の部屋で、人が死んでるって、
じゃあま
ず、蘭姉ちゃんが言ったとして、そうかっつって、いきなり探偵事務所に帰るっていうことですかね。
まずはちょっと、
まず針打ってくるってね。もう33分探偵張りの、ね、無駄な動きですけれども。
でも分かったりしますよ、ものによって。
でもそう思ってみんながこう背合ってるところって出てくるじゃないですか、
はい、
みんなやっぱ目指すところは同じなわけですよ、
うん、
と思ってじゃあ行ってみるかなって行った場所で思わぬヒントが落ちてることがあるじゃないですか。
ありますよね。
それはありますね。
っていう、これ結構重要じゃないって。
こんな何もないところっぽいところで、
でそんなところにポンと警察チップを置くと、うん、えってみんななるんですよね。
そう。
ああ。
そう、え、嘘、え、重要なのみたいな。
あそこに
行かなきゃ行かなきゃ。
行かなきゃってなるんですよね。
ここね、よくゲームデザインとしては、
うん、すごいと思いますよ。
まあ、相当ね、練られた部分だなとは思うんですけれども、
うん、
まあ、アナログゲームならではの部分でもありますよね。他の人の動向とか、
うん、
目の動き、感情のね、揺れっていうところと、そのチップが置かれているっていうところも、さらに推理のヒントになっていくと。
ドヤ顔からの。
そんだけ苦労して、
はい。
まあ、だいたい60分から、まあ、90分以上はかかるんですけれども、
うん、
それでうまくクリアできた時のもう達成感たるや、
うん、
いやもう他のプレイヤーから称賛されますからね。いや素晴らしい、ね、よく解けたねと。
でもこれあれなんですよね、ちょっと例えば先に行って、
うん、
外しちゃったとしても
いいところつきますね、
うん、
なるほど、
あれいいなと思いますね。
さすがかおりさん、うんうん、その通りなんですね。このゲームのまた面白いところはですね、脱落しちゃった場合、要は答え合わせして間違えていった場合ですよね、うん、単純にじゃあさようならではなくて、うん、その後他のプレイヤーのヒント役となって活躍するんですよね。
すごいシステムですよね。
そのシステムによるまた収束性も、うん、あ、よく埋められてるなと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、具体的にどういうことかというと、まあ、さっき言ったように、まあ、表紙に書かれている質問、まあ、例えば3つあったら1番2番3番、
うん、
ね、犯人は誰だ、動機は何だみたいなものを書いて間違えちゃったら、
うん、
何個当たってたかをみんなに宣言しなくちゃいけないんですよ、
うん、
3つのうち2つ当たってたよみたいな、
うん、
そういうことを言うと。そしたら他のプレイヤーはそれ以降その脱落したプレイヤーに対して自分の答えっていうのを見せることができます、
うん、
でそれが合ってるか合ってないかをその脱落したプレイヤーが教えてくれるし、
うんうん、
もしくはその脱落したプレイヤーが書いた答えを読むことができるんですね、
うん、
自分だけね、
うんうんうん、
で読んで あ、二つってさっき言ってたから、この中の二つは当たってるんだっていうのはまたヒントになって、うん、で、ゲームも終盤に向かっていくんですよ。うん、だから単純にもうさようならっていうんじゃない、
うんうん、
まだ楽しみ方がある、
うん。
ちょっとした優越感になってるんですよ、これが。
そうですね。うん、なんか、ちょっと先分かってるわけじゃないですか。はい、しかも当たってたりとかするから、
はい、
みんなそこを追いかけますからね。
へぇー、まだ分かってないんだ。へぇー、みたいな。それね、もう死んでるくせにね。
死んでる
くせに
ね。
死んでるくせにちょっと優越感に浸れるというところ
で、それちょっと見せて見せてみたいになるんですよね、
みんながねこぞってね、うん、
で悔しいからあえてそれしなかったりねヒント渡すよって言ってんのにいいよってもみさんにそんなの見せたくないしみたいな
わかります、
そういう気持ちにもなっちゃう、
はい、
それぐらいガチで没頭しちゃうんですけど、というところがまあ私的には面白い点かなと思いましたね、うん、じゃあ遊ぶ際のコツ、
はい、
ポイントっていうところに入っていきたいんですが、
はい、
まあ、このゲーム人物名はフルネームでメモっておくべきですね。まあメモするの結構めんどくさいじゃないですか、
はい、
ね、メモ不詳な人いるじゃないですか、
うん、
だから名前があっても、
うん、
まあフルネームで書くのめんどくさいから聞き慣れないし、
うん、
って思ってると、
うん、
他の場所カードで下の名前で呼んでることもあれば上の名前で呼ばれてることもあるんですよ。
まあまあその間柄に、うん、ね、
そうだから、あ、どの人物だったかって分かんなくなっちゃうから、
うんうんうんうん、
メモはフルネームで書いておく、ね、例えばアーノルド・シュワルツネッガーってあったら、
うん、
人はアーノルドって呼んでるかもしれないし、ネッガーって呼んでるかもしれないんですよ。
ネッガー、
はい、あのネッガーがさーって言ってるかもしれないんですよ。
あ、ありえますよね。
そう、だからそういうのはちゃんとメモりましょう、
はい、
あとこれはあのプレイの際のもうコツというかもうモラルに関してなんですけど、
うん、はい、
ボードゲームカフェとかプレイスペースでこのゲーム遊ぶ場合はネタバレに気をつけましょう。
ああそうですね、うん、
そうなんですよ。これね、最近タイムストーリーズなんかでも問題になりましたし、このゲームでもそうなんですけど、読み上げるっていう内容が特にこのゲームは、
うん、
ルールとしてあるんで、うん、他のタクの人に聞こえちゃうと、
うん、
後でその人たちが遊ぼうと思ってたのはやっぱ分かっちゃうんですよね、
うん
うん、でまだそのまあ、
ね、
ファイルの裏表紙に書かれているプロローグに関しては別にそれ読み上げてもいいんですけど、やっぱね答えとか、
うん、
あとエピローグもありますから、エピローグも読んじゃうとまあ、嫌な人は嫌ですよね、
うん、
それからワトソンカードっていうのも使用禁止にせざるを得ないなとは思います、
うん、
でワトソンカードっていうのは何かというと、そのワトソンカードをゲットしたプレイヤーは、うん、他のプレイヤーに対して読み上げるように強制できるんですね、
うん、
あなたが今取ったカード他の人聞こえるように読んでくださいっていうのをワトソンカードの能力としてできるんですけど、これはプレイスペースボードゲームカフェでやるとまたこれ、
ね、う
ん、やめてちょっと聞こえてくるみたいな感じになっちゃうんで、そこは気をつけて遊んでいただいた方がいいかなと思います。
私2回も読み上げさせられましたからね、
うん、でもワトソンカードなくても全然遊べます、
ね、遊べます、遊べます。
あとエピローグも別に読み上げなくても、
うん、
ぶっちゃけあのファイルの中に書いてあるんで、それぞれでねこう自分だけ回して読んでいけばいいですからね、うん、
ね、これ感想戦やりたい。
ああそう、感想戦めっちゃやりたい。
やりたい。
あの時、ああなるほどね、あそこでまるまるみたいな感じのことを言いたいんですけど、
うん
うん、そこはもうちょっと。
だからその時は飲みに行きましょう。
そうですね。
いいですね。
う
ん、それも口実になんか初めての人とご飯行ったりもできるかも。
ちょっとこの後ご飯行こうぜっていうね。
ね。
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。まあちょっとこうオープンでもちょっとこう端っこの方でこう声ちっちゃくしてやるとかね、
うん、
すればまだいいかもな。
そうですね。
まあそうですね。
文書量が多いですからね。
はい、というわけで気をつけましょう。結構大事なところですよね。はい、では、まあ、ネガティブな点、
うん、
まあ、ネガティブな点というところに入っていくんですけど、うん、
はい、
このゲームのネガティブな点は何でしょうね。なんかあります？
やっぱさっき言ったことかなと思います。やっぱみんなメモばっかりしてるから、
うん、
めっちゃ静かなんですよね。
静かですね、
うん、一緒にボードゲームをやってるっていう感覚はたまになくなるかもしれない。
うん、
それが私はその部分が好きな部分でもあるけれども、こう一人で物語をまるでちょっと読んでるかのような部分がちょっとあるんで、
その点で言うと私が思ったそのネガティブな点は、
うん、
ダウンタイムですね。
あ、
そう、読み手によってダウンタイムが発生するんですよ、
はい、
要は文 文章の量もカードごとで違うから、読むのが大変なんですよ、素直に。で、私結構苦手なんですよ、読むの。漫画さえ読むの疲れるぐらい、活字を読んでると眠気が襲ってくるタイプの人間なんですけど、読んだけで結構2、3分かかっちゃうんですが、やっぱり得意な人ってすぐさらっと読んじゃうじゃないですか。
そうですね、読み慣れてる人とかってね。
で、しかもメモするから、より時間かかっちゃって、もう早くしてよ、みたいになりがちなんですよね。
それはあります。
そうですね。
みんな終わった、あ、終わってないんだ、みたいな。
ちょっとそこは心広く持つか、ね、まあ、もしくはもう砂時計とか用意するしかないんですけど、で
も、ね。もしくはもうなんかダウンタウン、
ダウンタウン。ダウンタウン。どうした急に。
ダウンタウンをなんか言う、うん、ゆっくりもめっちゃゆっくり撮るみたいな、
はい、
もうネチネチ遊ぶみたいな、
あ、もうこれ3時間遊ぼうぜっていう大変だな、それはそれ
大変ですね、それは。
まあでも長くかかることは先に言っておくべきですね、
うん、あ、でもそれはそうですね、みんなでこうそこら辺やっぱり心広く遊ぶのがいい、う
ん、もしかもこれやってる間にジャレボンとか挟んだらいいんじゃないですか。
ダメダメダメ、頭が
すぐチコみたいにジャレボン挟んでくるから。
最近ね、
最近
最近ちょっとね、
でも頭空っぽの方が夢詰め込めれるようにこのゲームも
推理して
る、そう、推理してる間にジャレボンやったら
ジャレボンの中にこの一文出てきますよ。
そうです、ワトソン君が、
ワトソン君が
煙をくるわ
くるわ、ホームズが
ダメ、それはダメ、それは紳士的じゃないですか、
ね、そうですか、はい。
あとですね、ネガティブな点としては、
はい、
まあ、当然なんですけど、このゲーム各シナリオ一度しか遊べないと、
あ、はいはいはい、
っていうところですね。
まあ、
13シナリオも入ってるんで、
うん、
そう簡単には全部はね、プレイできるわけじゃないんですけど、まあ、ずっと遊べるゲームじゃないから、まあ、そういったね、まあ、同じメンバー、同じ人っていうのでは、まあ、このゲーム、同じシナリオは遊べないっていうのは、ちょっとネガティブかもしれないですね。あと、一番大きなところとして、
あ、はい。
お、チュパミさん、お、当ててください。
え、これ、やっぱり、あの、謎をめちゃめちゃ真剣に一人で考えるじゃないですか。
うん。
なので、当たらなかった時も、ほんま、暴れたくなります。
それは知らん。
あれ、そういうところじゃない？
いや、でもそういうところはさっきのね、ヒント役になるっていうので解消されてますから、
うん。いや、もうなんかね、自分の、あの、
あ、そっか、チュパミさんいつも最後まで残ってるからだ。
そうです、そうです
。私は結構早めに挑むタイプなんで、今度早めに挑んでみてください。結構楽しいですよ。
あ、そうそうそう、あ、それもいいかもしれないですね。
そう、ヒント役かなり楽しいんで。
うん。
うん、じゃなくてですね、
はい。
私が思うところとしてはですね、
はい。
得て増えてが強くある。
あ
ー。
それは感じますね。
多
分、あとメモもそうじゃないですか。メモもこう取るの上手い人と、やっぱり苦手な人ってやっぱいるんですよ。
やっぱ学校で学ぶことって、すげえ大きく捉えた場合、ノートの取り方なんですよ。ね。まあかなり強引な話、まあ、解釈ですけど、そのノートの取り方、要はメモの取り方って、やっぱコツがいるんですよね。教科書に書かれているものを全てそのまま丸々写すわけにはいかないですから。っていうのと一緒で、やっぱりそれぞれの推理の仕方っていうのが強く出ちゃうから、なかなかやっぱ全員が全員楽しめるってわけではないですけど、ね、まあ相当この手のゲームとしては敷居低いんですけど、
確かに。
やっぱそこはプレイヤーは、あの、ちゃんと選ばないといけないよっていう。やっぱ一人しらけちゃうと面白くなくなっちゃいますから。
そうですね。
せめて本を読む人。
そう、小推理小説好きな人はもうベスト。
まあ間違いない、
ね。ああ、それは
だから本とか、
ね、あと
コナンとか好きとかっていう。っていう人は多分できるけど、
はい、
そういうのあんまりって人は多分ちょっときつい面は多分あると思いますね。
そうですね、う
ん。絵がないですからね。ヒントの中には
想像力が大事なんですよ。
そう、大事なんですよね。
ね、
私がやってるのはだからもう文字読んで全部絵に起こしてます。
お、
自分の頭の中で。うん、そしたら、ああ、なるほどなって結びつくんですけど、うん、やっぱ文章だとね、入ってこないんですよね。
うん、
ここに銃痕があったって。って言われても忘れちゃうんですよ、
うん、
でも銃痕がある絵面を想像してると、あとあと、あ、そういえばあそこに銃痕あったなってなるんで、うん、やっぱそれぞれのコツっていうのは必要だなと思いましたね、
う
ん、
そうですね、位置関係とかも全部その文章で説明されてますしね、
それがね、こう慣れてる人は多分全然問題なく苦なくね、うん、入ってくると思うんですけど、
そうですね、うまく図に起こしたりとかね、
うん、はい、てなところでしょうか、
はい、
はい、
はい、じゃあ駆け足できましたが、点数の方に入っていきますが、
は
い、
本日は
今回のね、100点の指標、
はい、
ね、ホラボドア毎度100点の指標を適当に作って、はい、またこうやってますけれども、
はいはいはい、ボトンオブ適当でね、
うん、
はい、
今回の指標は私が考えてきました、
はい
はい、お
ー、クーラーです、
エアコンのやつですよね、エアコンの
クーラーって、
もちろんそんなフリーザーのお兄ちゃんじゃない
ですよ、クーラーじゃなくて、うん、
エアコンの冷房
ちょっと待ってください、
はい、いやー やっぱクーラーって。
さっきチラッて見たのはそれだったんですね。
最近暑いなと思ってるんですよ。唐突に暑く、なんか今週末なんか30度超えるらしいですよ。
すごかった。
マジ
で。ってなってますけど。そう。だからそんな時やっぱクーラーの効いたね、部屋でゆっくりしたいわけですよ。ゆっくりボードゲーム遊びたいわけですよ。でもそれもクーラーがなかったらできないわけですよ。
地獄ですからね。
びちびちょ。扇風機でカード飛んだらこのゲームなんか終わりなんだから。
終わりですね。
例えば入っちゃった
って。
そう。本当なら、クーラー重要。
っていうので考えれば、やっぱクーラー大事なんでね。
大事だね。
はい、じゃあ、今回のクーラー100点としたら、
はい、
何点でしょう。はい、じゃあ、チュッパミさん。
クーラーが100点としたら、
うん、
ワトソン&ホームズは、
うん、
100点
おー、
おー
なんでまた、
クーラー涼しいですよね。
うん、
ワトソン&ホームズは、
うん、
暑いですよ。
おー、どういうことだ何言うまいよくわから
ん。どうしたんですか、しもみさん。
いや、やっぱね、クーラー重要ですよ。
あー、なるほどね。このゲームをやって熱くなったところにクーラーがあってこそだってことですね。
うん、はい、だからほぼ100点です。ほぼクーラー。
なるほど。はい、じゃあ、カオリンさんは、
はい。お風呂100点として、ワトソン&ホームズは、
うんうん、
90点かな。
あら、あれ、あ、そうですか。
いや、あの、辛いんじゃなくて、クーラー超えちゃいけないと思うんですよね。
クーラー超えちゃいけない。
文明の駅ですから、あれ。
あ、はい。
いや、でもなかったら、本当に私たち、もう何人死んでるかっていう。
まあ、パソコンも壊れますし。
そうですよ。そう、大変なことになる。いや、正直でも、ワトソン&ホームズ、私、これめちゃくちゃ好きです。
あ、本当に楽しかった。
楽しかった。私、本当小説も好きだから、って言って読んだことないんだけど、
あ、そう、
海外のやつ読んだことないんですけど、
うん、
でもすごいこれ、本当に楽しくて、
うん、
メモ取ってる間も楽しくて、
あー、わかる。
あと、なんだろう、最後に自分でどうしても答えを見つけたいっていう、すごい衝動と、あー、こうだったかってなった時の嬉しさ、うん、
あ
ー、私かなり好きなんですけど、ただやっぱ人選ぶっていうのは思いましたね。
おー、うん、っていう意味では90点、
うん、そう、人選ばないですからね、クーラーね、うん、
はい、
じゃあ、モ
リ
さんは。
あ、私ですか、
はい、
まあ、78点ですね。
78点。その心は、
はい、
その心、私ね、このゲーム、何回かやってますけど、
はい、
1回とて、クリアできてないです。
ちょっといいですか、
はい、
おかしいんですよ。
めっちゃ苦手。
あ、オンさんはね、
めちゃくちゃ苦手なの。
おかしいんですよ。
ちょっと待って、チパミさんも言いませんからね。
チパミさんもだいぶ死んでました。
本当にこの2人、あの、えってなるんですよ。
なんで
そんな何言ってんのみたいな。
でも、オンさんがなんかその、やっぱこれかみたいなことを、
わかったぞ
言います、
アルバルだって言ったやつを素直に受けちゃったんですよ、私は。それだけです。
そう言うんですよ。で、うん、あー、こういうことかって言うわけです、先に答え見てるから。で、後で答え合わせするじゃないですか。全然違うの。これのどこでそれ言ったのみたいな。
ゾッとしますよね。
ゾッとする。
苦手苦手。
ゾッとするんですよ。
ミスリードにまんま
だから、ミスリードって言ってますけど、あの、本当こう言えないですけどね、ネタバレになっちゃうから、うん、ミスリードってレベルじゃない間違いしてるんですよ。
そうですよね。現実と、
どうしたみたいな。
ありえない。
そうですか。
だからありえない。物語もう一個作っちゃったみたいなぐらいで違うんで。
あ、そうですか。
そう。
いきなり世界がディズニーみたいになる。
そう。
いや、そんな苦手な私でも、このゲーム非常に新鮮に感じておりましたし、
はい。
うん、
じゃあ面白くなかったかって、そういうわけじゃないんですよね。
うんうん、めっちゃ楽しんでます。
すごい楽しい。だから早くクリアしたい。次もまたやりたいなって思ってるわけですよ。
はい。はいはい、あ、でも78点なんです
か。クリアして初めてそこを超えるわけですから。クーラーを超えるわけですから。
クリアしてないんだ。そうですね。
そうです。
はい。
はい。
面白い。
じゃあ、総合点。
総合点か。
まあ、85かな。
85かな。
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 まあ、ぜひこのゲームはね、クーラーの下で遊んでいただくということで。
セブじゃなくね。
ワトソン&ホームズは85点となりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
というところで、まあ、ボードゲームの紹介も終わりましたし、続いて、はい、映画の紹介に行きたいところですが、今回は、
はい、
なんと、またもや、
お、
おや、
シュピール遊園地ボードゲームファイター、
ボードゲームファイター、
ボードゲームファイターって、あ、え、あれは、それはもしかして、
そう、シュピール遊園地のデビューシングル、シュピールゴーランド。
はい。
ね、以前かけましたよ。
はい、
今回はなんと、そのカップリング曲でもあります、ボードゲームファイターをですね、
おぉ、
おぉ、
ここでリスナーの方に聞いてもらおうかな。
かけていただけるんですか。
そう。
はい。
すごい。
はい、白坂ボーイに許可をいただきまして、
はい。
はい。
ぜひ使ってくれっていうね。ちなみに、シュピール遊園地には一切連絡してませんから。
後でめっちゃ怒られたらどうしましょう、ね、
いやいや、プロデューサーが OK って言ってる
んだから。ジャニーさんが OK って言えばみたいなやつですね。うん。
ガシガシ宣伝してくれっていうね。
かけちゃいなよ。
かけちゃいなよ。
もしかしてクレハさんがね、ふざけんなよ、もみこらって思ってるかもしれないですね。
そんなキャラでした
っけ。次会ったらラリアットされるかもしれないですけど。
怖い怖い怖い。そんなキャラだったんです
か。でも私も、ぜひリスナーの方にこのね、カップリング曲、ボードゲームファイター、はい、もうこの曲もまたいい曲なんで。
めっちゃいいですよね。うん、いや、本当に本当に本当に本当に現場でライブやってほしい。
でしょ、
うん、
じゃあいつもの行きます、千葉美さん。いつもの行っちゃいますか。
はい、じゃあいつものお願いしますよ。
はい。それでは聴いてください。今回のヒットナンバーはこちら。シュピール遊園地でボードゲームファイター。バテの吹っ飛ぶ、
うん、
かなりねこの曲私好きで、
うん、
なんと白坂ボーイにお願いしてですね、うん、今後コラボドの通常回のタイトルソングはもうこれでいくことになりました。
ほんまですか。
はい、ね、私が怒られるまでクレハさんに怒られるまで、
いや、どこに出しには言って、
まあ、言ってない
言ってない。
でもね、最近ね、私ね、シュピール遊園地で一つ思うことがあるんですけれども、
はい、
ラメルマンいるじゃないですか、
はいはい、
我らがラメルマン、
はい、
なんかおっぱい見せすぎじゃないですか最近。
だいぶ前のホラーほどでも言ってたんですけど、
何ですか。あ、お風呂に入った、チパミさんが一緒にお風呂入って、
はい、
ありましたね。
いや、はい
はい、
ラメルマンは夏になったら脱ぎ出していくっていう、
いやいやいやいやいや、
グラビアももしかしたらワンチャンあるかもしれない。
いや、かといって最近のはもう、
そんなに
あられもないですよ、もう。
あら、まあ、
なんか、なんだっけ、新しいチョーカーを買ったか何かみたいな
ね。それはあの、なんか友人に手作りしてもら
って、ね、でそれをあの写真で撮ってあるんですけど、はい、どう見ても画面のど真ん中、写真のど真ん中はおっぱいなんですよ。上の方な れてだいぶ評価が
評価を胸に湧いてるわけじゃない
なんじゃそりゃと思って主張しすぎだからって突っ込みましたけど、ま
あ、あれはやっぱねこれがラーメルマンのサービス精神だなと、
まあ、確かに、
ちょっと気になりますちょっと後で見よ、
しかもあのなんかエロいエロいって言っても、うん、ちょっとあの綺麗なエロさなんで、うん、
綺麗なエロさね、
汚くないんで、うん、
まあ私一言もエロいとは言ってないですけどね、う
ん、え、うん、おみさんちょっと大丈夫ですか。
いやそんなにそこまでねラメルマンのおっぱいに興味はないんですよ。ただその主張をしようとしているラメルマンに興味があるんですよ。今後おっぱいで行くぞっていうね、
は
い、
その意気込みみたいなね、
そう、うん、急に私結婚しますというかのような、うん、とんでもない告知を打つのではないか。
テレビでありました。
打っちゃうんじゃないかと。
そうで帽子で返事もらっちゃうような、そういう事そういう案件になっていかないことをね、
うん、
今後目が離せない。
離せないですね。
はい、もうこちらのね、はい、ボードゲームファイター、それからシピール5ラウンド合わせてね、うん、iTunes ストアから購入できますんで、
うんうん、
はい、購入していただけたらなと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、といったところでね、もうテンションも上がったところでですね、はい、ここからは、映画紹介コーナー。
来ましたね、このテンションのまま。
久しぶりの映画紹介コーナーですよ。なんで前回はドラマだったわけですから。
うん。
お、もしかして
映画お久しぶりです
か、ね、映画久しぶり。だからもう私も点上げで。
点上げ。
点上げ。点上げ。ほんと。今回もね、ネタバレは少し含みますけれども、はい、根幹の部分とか、オチについては触れないようにいたしますんで、うん、まだ見てない方もご安心して生きていただける、はい、映画紹介コーナー、はい、今回の作品は、
テンション上がるやつですか、
こちら、ミュージアムでございます。
わ
ー、ミュージアム。お、ミュージアム、お二人はご覧になりました？オッ
ズ？オッズ。
何オッズって。
見ました？
いや、私、映画見てないんです。
あ、映画見てないですか、これ。
ですが。
あら、めっちゃいいのに。
ですが。
ですがってどういうことですか？
ですがですよ。
あ、もしかして。
ですか？
はい。
原作を。
原作の漫画を読んでます。
いいなぁ。私まだ読んでないんですよ。なんで今回はね、原作抜きで映画の方のみで紹介したいと。はい、あれ、チュパミさんどうしたんですか？
え、いや、私これ見たんですけど。
そう、私がね、貸したんですよ。これ面白かったよって言って。刑事物だから面白かった。
そう。
やりはりましたね、モミさん。
久しぶりにやりよったっていう。
そしたらもうチパミさんがもう二度と見るかって言われました。
大丈夫、ディスク割れてないですか、大丈夫ですか。
ディスク割れてなかったですけど、モミさんのおすすめは二度と見ないって言われました。
4月
そんなミュージアム、
ね、いや、これほんと無理だって。
よく見ました、
ね。こんな振りかぶりましたが、この作品はですね、まあ、個人的にはですよ、はい、今年のヒメアノール枠でございますよ。
そうですよ。
いわゆる、まあまあまあ、いわゆる胸クソ悪い枠ですよ。
本当ですよ。なんかパッケージ見ると、
はい、
その
小栗旬がね、
小栗旬とカエル男がこう対峙してる感じなんですよ。
う
ん、見た感じだから踊る大捜査線的な
刑事物なんね、
踊る
のね。
そうか。うん。
なんか猟奇殺人犯と、うん、その対面して妻夫木聡なんですよね。
うん、
でその二人でその決闘していくんかなって思ったら。
そうね、小栗旬
がね、かばえちゃってるしね。
うん。妻夫木聡かなと思いきやですよね。で、原作はですね、まあ、先ほど、かおりさんが見たと言ってましたが、2013年にヤングマガジンで掲載されていた、うん、まあ、同名の漫画作品ですね。
あ、ヤンマガだったんですよ。
そう。で、この映画の監督としてはですね、実写版、流浪に剣心とか、あと最近だと、3月のライオンで監督を務めた、大友啓史監督なんですね。
はい。
もう、アクションから心情の描き方など、幅広い表現力、うん、思った方ですよ、
うんうん
うん、テンション上がりますよ、それだけで。で、なんとこの映画は初日動員数18万217人、
うん
うん、
興行収入は最終的に15億円を記録したんですよ。
すごい
ね、放課でありながらかなりのスマッシュヒットですね、
うん、
本当ですね。
もう去年の作品で言ってアイアマンヒーローとタイナぐらい、
はい、
それほどのヒットですから、
ファンが多いんですかね。
で、あらすじにね、入っていくんですが、お、かおりんさん、あらすじ言います？
あらすじですか。
はい、まあ久しぶりにね、私じゃなくてかおりんさんからね、
よろしいでございます、
聞きたいなというところで。何の事も
ないですけれども、
お願いします。
家庭を顧みずに仕事に没頭していた警察官沢村、ある日生きながら空腹の犬に食い殺されるというおぞましい事件を担当することになる。現場にはまるでこの殺人を見せつけるかのようにペットフードの刑と書かれたメモが残されていた。矢継ぎ早に次々と同様の事件が発生。やがて一連の事件の被害者が10年前に起きた猟奇殺人事件の裁判員であることが判明する。沢村の妻はるかもその一人であった。
はい、という感じでね。あ、やっぱカオリンさんが言うと引き込まれますね、
う
ん、
そうですね、雰囲気ありますね、
う
ん、
ありがとうございます。
私の作った文明を読み上げてくれました。
何で今主張した。
せっかく、
そうだったんですね、
せっかく作ったんだって、ね、結構いい文面でしょ、これ。結構いい文面でしょ、これもね、ワトソン&ホームズのおかげです。
おかげで。やった甲斐ありますね。
やった甲斐がありましたね、
ええ、
というところで、もう早速ですけど、この作品の魅力に入っていくんですが、はい、このアップテンポで引き込まれていく、もう展開、
はい、
もうね、もう全編通してテンポがいいんですよ。チョパチパミさんも感じ取ったでしょ。
そうですね、
うん、
あ、そうなんですよ、私本で読んでるから、うん、そのテンポっていうのはないわけですよ。
ほら、漫画の方もほら全3巻じゃないですか、結構短い、まあ、
そうそうそう、
3巻まであ
っという間とは思うんですけど、でもやっぱり本って読むペースが自分で測れるから、う
ん、まあそれがね、いいとこであり悪いとこでもあるんですけど、やっぱ映画としてそこをどう表現するかなと思いきや、うん、まあ、序盤ね、事件発生するわけですよ、ペ、うん、ットフードの刑が。もうそこからもう早々にもう加速度がバーンって、
うん、
ね、
うん、刑事は普通そうですよね、事件があって、うん、一つまた次に事件があってっていうのをこう一つ一つ置いていかないと分かんないからっていう部分が、
もう冒頭の40分ぐらいのもうほとんどの事件がボカボカって起こるんで、
すごいですね、
あらららららって。じゃあその後、まあ、この映画2時間ほどありますけど、うん、その後どうなるのかって言ったらですね、犯人であるカエル男を警察沢村、まあ小栗旬ですよ、
うん、
まあ、小栗旬が追い詰めるはずが、徐々に沢村自身が追い詰められていくですね。その様が凄まじいんですね、そこがメインなんですよ、この映画で。この沢村がね、チパミさんね、はい、できた人間、ましてや正義の味方ではないんですよね。そう描かれてないんですよ。
そうですね、どちらかというとそのひどい人ですね。
もちろん敏腕で、その、まあ、仕事としては、うん、素晴らしい出来なんですけど、仕事人間としてであって、うん、家庭を持つ人間としては、まあ、相当に奥さん子供を顧みないで仕事に没頭してしまったっていうパターンなんですね、
うん、
まあ、そうやって人間として、まあ、できていないからこそ、小栗旬が追い詰められていくその過程に説得力があるんですよ、
うん、
まあ、これ以前のドントブリーズでも私散々言いましたけど、主人公たちがヤンキーでクソ人間だからこそすっこすこいされるのが楽しいカタルシスがあった。でこの映画もそうなんですよ、
うん、
ね、沢村もボッコボコにされるんですよね、千葉さんね、
うん、
もう、え、ここまでやっちゃうぐらいのボッコボコにされるんですけど、
精神的にも肉体的にも
そう
ですよね。
それがかわいそうってならないんですよ、やっぱり。そんだけ、そうね、
でもそのレベルの人って割といません、
う
ん、
います。
割といるって、
あ、まあ、私漫画なので実際その映画で
それあなた自分のこと言ってます。
いや違いますよ、
おいおい。
やっぱでもあの周りのね人たちで、その旦那さんが仕事に、
うん、そうそうそう、
仕事人間で、で小さい子供を子育てしている奥さん、
うんうん、
だけど旦那さんはその皿一つ洗ってくれないっていうのは結構きつい。
そうそうそうそう、その
ね、
そんなになんだろう、まあダメなことですよ、うん、ダメなことだけれども、じゃあいないかって言ったらそんなことないみたいな人たちじゃないですか、
はい、
まあ実際にいるし、まあしかも周りも、まあ、まあまあって言いながら流すような人たちじゃないですか、
うんうんうん、
まあ私もその漫画読んでるんで、
うん、
追い詰められそういう人たちが追い詰められてると最初はまあ自分自得だって思って慣れてるけど、だんだんそこまでしなくてもいいんじゃないかみたいな、
エスカレートしていくんですけど、ここのね沢村がボッコボコにされていくところまでテンポがいいんですよ、うん、
そうなんですね。
途中でねカーチェイスのシーンがあるんですけど、そこでまあこうもうデッドヒートしてでピンチになるんですよ沢村が、うん、そしたらそこにもうカエル男がトラックでボーンって突っ込んでくるんですよ、で何回もバックしてボーンボーンって突っ込んでくるんですよ、
いよいよ
小栗旬がヒーって言うんですけど、もうそこのテンポ最高。しかもここがどうやらね原作にはないシーンですよね、
あ、
映画オリジナルで監督が入れてくれたね、とどめの一撃みたいなのが、まあすこぶる気持ちいい、うん、そうだからこの小栗旬がボコボコにされるための映画と言ってもいい。
あ、確かに。でもそうですね、後半はもう小栗旬をここまでボロボロにさせるかっていう、
まあ、その小栗旬が結構あの、まあ、この役としては結構、まあ、まあ感触持ちで、
うん、
もう切れちゃったりとかで急に泣いちゃったりとか、
うん、
で土下座したりっていう、もう様々な小栗旬が見れる、
うん、
もうだから小栗コンセルトですよ、もう
小栗コンセルト、何かが何かが混ざったか、
沢村コンセルトですよ、
小栗にかけて
あっちみたいになんか 明るくなんか俺が世界日本を救うんだとか平和は俺が作るんだとかそんなね明るい感じじゃないんですよ。
もうすっごくにやられる。
そう。
沢村美優ちゃん。
そうもう暗い暗い映画で。
珍しいですね。
グリがボコボコにされる映画なんかそうないですから。
ない。
クローズゼロでも確かにボコボコにされたけど。
うん、あれは
そう対決の末なんでちゃいますからね。
本当一方的なボコボコってわけですよね。
そうイケメンがボコボコにされるの楽しいんだ
よ。いやけどやっぱなんかその叫ぶシーンとかもありえないことをされるんで、カオちゃんもご存知かもしれないですけど、そのありえないことっていうのを見た瞬間の大栗旬のあの叫びっぷりがすごいなって思う。
あ、そう。大栗旬って原作と合ってないよっていうのが、
よく言われますよね。
映画、特にこのミュージアムがその放映される前って言われてたんですよ。大栗旬かよって。でもね、大栗旬でよかったなって思いましたね。素晴らしい演技力を見せてくれました。あんな顔できるんや
って、何やっても大栗旬って言われてますよね、原作と違うみたいな、
原作ほどじゃない
大栗旬はすごいやっぱ演技うまいんで、
そう、見てて楽しいんですけど、
いや見たいな。
でこのですね映画はですね、まあ、原作リスペクトな映像表現と独特な空気感の演出っていうのが非常に秀でてるんですね。全編通してほんとずっと雨降ってるし、
そう
ずっとジメッとしてるんですよ。暗いんですよ。そしてこの妻夫木の開演プリ、さっき言ったじゃないですか、ヒメアノール枠だと、ヒメアノールで言えば森田剛ですよ、まあ、あれはちょっと森田剛の本来の姿が表に出た感はあるんですよね
確かにね、
でもほんま確かに、めっちゃ怖いなって思いました。
V6 が偽りの姿で本来はヒメアノールである森田剛みたいなところあるんですけど、す
昔なんか因果応報報いやれとか叫んでた頃が懐かしい、
懐かしいですけど、この映画においてはその妻夫木聡がそして演技ではあるんですけど、こっちもいい演技してるんだな、カエル男。
そうですね。
これもぴったりなんですね。
確かに森田剛は、なんか、ちょっと見えるじゃないですか、日頃も。はい、でも、妻夫木聡って、本当に爽やかだし、いい人キャラずっと来てるじゃないですか。
私ね、大好きなんですよ。彼もね、おでこ広い人間なんですよね。
そういえばね。
いや、尊敬してるんです、私。妻夫木聡頑張れって。もう、ウォーターボーイズから、もうずっと応援してますから、はい、初めて出た時からね。けどこんな演技見せるんだっていうね、これはぜひ見てほしいんですよね。だからボコボコにされる大栗旬と狂気に満ちた妻夫木聡、もうハンバーガー作ってるシーンなんかも最高ですからね。
わー、思い出した。いやもうひど
くて、あとちょっと話変わるというかシーンが変わるんですけど、小栗旬の相方の西野っていう警察がピンチになるシーンがあるんですよ。絶対絶命のピンチ、これねもうぜひ突っ込みながら見てほしいんですよね。なんでそうだったみたいな。おそらく原作の漫画通りなんだろうなと思うんですけど、漫画だったら多分納得できる絵面なんですけど、
そう
実写で見るとお前なんでそういう状況になったん、ちょっと目離した隙にっていう、
しかもそちょっとが辛いのちょっとなんですよね。
そう5分ぐらい目離しただけで、なんかこんな状況になるっていうぐらい、
まあその間がないから別になくてもいいけど、
保管できる。
そうだよね。
そう、映画
だね。ちょっと笑っちゃいましたね。
ちょっとリアルタイム感あるから、笑っちゃいましたよね。みたいな。
なんでそんなことになったのみたいな。
これね、ぜひ見てほしい。ツッコミ入れてしまうんで。
何一応刑事だよな、みたいな。
それちょっとリスペクトは嬉しいんですけどね。ちょっともうちょっとあってもよかったのかなと。
ここ名シーンですね。そして最後、ね、私がプッシュしたい点は、やっぱり、ちぱみさんはここがダメだったとこでしょうけど、思い切ったグロ表現、ここがいいんですよ。なんかこうスプラッタ映画みたいに爽快にこうね、しかプシューとかっていうわけでもないし、そうのようにこう想像できるような痛さを伴うグロさとかではなくて、とにかく胸クソ悪くなるタイプっていうグロ表現なんですね。でちぱみさんが後で言ってたんですけど、邦画の死体ってうまく作れたから長く見せたがるよねって
なんかまず
あるあるある、
最初 のペットフードの経緯の時に死体が出てきましたね、結構グロい死体なんですよ、めちゃめちゃになった、でそれが、まず刑事が見て、でアップで映る、でしかもちょっと長時間目、でその後引きで見て映る、でその後刑事の影から映る、何回映すねみたいな、
自信があった
気持ち悪い。
これがですね、まさかの R 指定なしですからね。
すごいですね。
全年齢 OK ですから。だから、
すごいですね。
そう、だからこれだけヒットしたんだと思うんですよ。私ね、これ、あやまひろの時も言いました。うん、大泉洋が出てる主演の映画だわーいって言った女子高生たちが私の目の前で退席してた。
はい。
ね。それと一緒ですよ。これ、小栗旬、妻夫木聡、わーい、私好きなんだって言った人がおそらく、うん、ゲロ吐いたでしょうね。
吐きましたね。しかも、予告全然そんな空気ないですからね。
う
ん、
そう。
また、まただ。
ちょっときつめの、なんか刑事ものみたいなノリでしかないから、はい、いやいいですよこの監督。
いきなり最初からもなんか、
ね、どうやってある視点を免れたのか。
すごいですね。
あれは大丈夫なのかな。
ぶっちゃけ
確かに
これ相当視点入ってもいい。
そうです
よね。すごいですね。
まあ、確かに。
まあ、だから出血がないからじゃないですか。
ああの流血はダメなんですよね。
うん、そういったものを一切
置いてあるものとかだけだと、う
ん、ああ確かに
弱いはず。
うん、ちょっと時間が経っている系なので、うん、鮮度がね。
鮮度の問題。そんな表現にする
あるしてよ鮮度
あれもしかしてこれはチュパミさんも表現者なのでは？
え？
チュパミ男なのではやばいじゃん。私も西野と同じね、目に遭うかもしれないですね。
いや、私は雨嫌いなんで。
そういうことじゃないんですけど。
これ漫画読んだ時に、
はい、
何をもって作者はこの漫画を書いたんだろうって思う。
なんで読んだんですか？
本当たまたまですよ。
まあ、あれですよね、ビレッジヴァンガードとかでもバーンって置いてますもんね。
うん、あ、そうなんですか、
うん、
全然あの、私関係なく漫画読むんですけど、
はい、
全然中身とか見なくて、
う
ん。で、その中でたまたま当たったのがこれだったんです
。
鬱になりましたけどね、私はね。
あ、そうですか。私、多重人格探偵最古の方がよっぽど鬱になると思います。この漫画いつ終わんの？
そういう意味ですか。
もう、
どこから旗先
なんだよ、みたいな。
ベルセルクも思いました。この漫画
いつ終わるんだよ。
いやでも最近あれじゃないですか、かおりさん。私あの結構ネットでコミックとか読んだりとか、うん、あとあのアプリでコミックとか読んだりするんですけど、でもそれの漫画ボックスってわかります？その中に出てくる連載のほとんどがそっち系ですよ。うん、
あ、グロとかミステリーとか、
はいはい、
最高な。
そう。で、ただそのホラーとかグロとか、うん、あの人間の黒い部分っていうのを、うん、短い8ページとかでも引き込まれる部分あるじゃないですか。
うん、
でついつい続き見ちゃうっていう、うん、でも買うほどじゃないなみたいなそういうところが多分アプリに起こ
ったし、本見るとちょっとあれですよ、ジメッとしてるというよりは、
うん、
すごいさっぱりしてるんですよ。
デ
ジャーもそうですけど、
あ、確かにね、
すごいさっぱりしてる。雨降ってるの分かるんですけど、もうサラサラサラサラ人が死んでいくし、サラサラサラサラ流れていって、うん、まあ、サラサラサラ沢村ですよね、痛みつけられていくんですけど、だからこそ刺さるんですよ。こうひどい描写とかじゃなくて静かなんです、ずっと。
あ、じゃあまた味わい方が違う。
違うんですよ、ね、
これは漫画読まなきゃな、うん、ちなみに
ぜひぜひ
この映画版はですね、まあ、漫画読んだから私見なくていいなっていう思ってる方、ラストの展開が違うんで、
嬉しいですね。
これはぜひね、私はこれ映画も漫画も見ていただけたらいいなと思います。まあ、そんなミュージアム、
はい、見たいですね、
といったところで、
はい、
はい、まあ短かったですけれども、映画紹介ミュージアムでございました。うん、はい、今ね、全国蔦屋さん各店で、
はい
はい、
はい、レンタルしておりますので、
はい、
見てください。
はい、
ありがとうございました。
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 はい、という感じで、今回はね、まあ推理なり、
はい、
まあ刑事物なり、はい、ね、まあ今回紹介してきましたけれども、まあ、
でも合ってますね、ちょっと。
うん、トイレ感ありましたね、
うんうん。
はい、じゃあ告知の方に入っていきますが、
はい、
1点告知があります。来週ホラボドはですね、
はいはい、
北海道札幌は隠れ家ゲームカフェコニョットさんにお邪魔して、
コニョット
店長のキムチさん、それから朝までウボンゴのモクソンさんと神谷パパ、
はい
はい、
と私で撮った座談スペシャルでございます。
おー、おー、
わざわざ北海道に行きましてね、
うん、いい北海道、
初めてですよ。
す、
北海道自体はね、あの修学旅行ね、高校の修学旅行以来なんで2回目なんですけど、うん、
そこ必要ありました
ね。高校生の時行ってね、くっそつまらなかったんですよね。まあね、1日自由行動もらってね、
わお、
で仕方ないから映画館行ってコナンを見たっていうね。
そんな修学旅
行いくらでいいよ、いくら、
みんなオルゴール作りに行ってるんですね。あと味の時計台に行ってね、
はいはいはい、
別に美味しくないなっつってね。 まあ、そんな北海道をね、この前つい最近ね、旅行で行ったらもう超楽しくて、
は
い、
今回も楽しくて、
そうコニョットもお邪魔させていただいて、はい、はい、撮ってきましたんで、はい、まあ、そちらを配信したいなと思っております、
うんうんうん、
はい、もうぜひ北海道の方に限らず聞いていただけたら、
はい、うんうん、
ちょっと北海道のボードゲーム事情がね、まあ、沖縄でもそういうのありましたけど、はい、また独特なんで、
うん、
はい、そちらを暴いてやろうというね、う
ん、語られてるわけですね、
はい、
うん、道民性が出ている、
そうですね、内地とは違うんだなっつってね、はい、
誰だ、
はい、ではいつものちぱめさんお願いいたします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo、 ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、テイク2でしたね。
テイク2でした、はい、みんなさんの知らない1があります
ね、びっくりしましたね。いや、先々週のヒタリンさんの完璧な、
そうですね、あの、ね、髪なかった、髪なかった、あ、じゃあもうこれそのヒタリンさんのやつを差し込んでいただいて、
何やねん、
うまいことね、うまいこと、
なんでここだけ急に無理、うまいこと無理だから
あれヒタリン
急だから諦めないで
諦めないで
まだまだ今後もあるんだから、
はい、はい、
あの寝る前に練習しといてください。
え、一体、
はい、
いやでもこれ何
回言ってる、コラボドワって
多分50回以上言ってましたよね、私ね。
50回どころじゃないですね、
言ってますね、確実にね、
100回ぐらい言ってるんじゃないですか、うん、であのテイクを含めればね
自分で言ってた、でもこれ
でもこれって
もう仕方がないよ、
仕方ないか、何が仕方ないの、
仕方ないよ、
諦めるな、30代中盤で諦めるな、
諦めましたね、
そうだ、人生はまだ半分ぐらい残ってる半分ぐらいだ
ぐらいって言わないぐらい、怖い、ちょっとぼやっとして
ますね、もうわ、じゃあ頑張ってほらことも続けていきましょうよ、
はい、
はい、ということでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ではせーの、チャオチャオ。